高さん、
はい。
M ラジのですね、辞典を作ろうかと思いまして、
そうね、そうね。
今ね、作ってプレページもできたんですよ。プレのページ。ちょっと見てもらっていいですか？こんな感じなんですよ。まだ全然作ってないですけど。
これやな。これピュッとクリックさえな。あ、あるあるあるある。
オンライン
ほんと
ペー
だ、ほん
ジっ
とだ。
ていう、こんなイメージ。
いきなり俺やな。
はい。F。
よく構想している。
まあ、まだ全然作ってないですけ ど、まあ、
いいんじゃないですか？面白いんじゃないですか？
こういうのをなんかいっぱい入れていこうかなと思って。うん。あと、プラスアルファで、その普通の M の付属の字も、また別で入れていくつもりなんですけど。はい。
ご苦労様です。
もし何かあれば教えてください。
はい。
じゃあ、こう、オープニングで。
はい。ということでですね。
ドゥルドゥドゥドゥドゥってなって。まとまり系系バスロン M ラジ
ー。はい、こんばんは。改めまして M ラジーです。いよいよダービーの週になりました。雨降らなくてよかったよね、とりあえずは。
よかったです。
そうですね。今日地震大丈夫でしたか？
いや、こっち全然だったと思うんですけどね。
ゆうちは関西から関係ないもんな。
関東ですか？
そうそう関東。関東やな、今日の地震ってな。
佐賀な。
そう結構な
静岡の方はあんまり。
あ、そうかそうか、今静岡やもんね。
はい。
あと火山も結構爆発してるんでね。
富士山？
はい、なんでやねん。
いや、桃鉄だと2年に1回ぐらい爆発してきますから、ね。鹿さんの富士山がみたいな、いや、2年前にあったろみたいな感じですから、
ね。ということで、今週は、皆さんそれで久しぶりに3人でやっていきましょうか。
なんで今間が空いたんすか？
いや、普段だけどな。
何ですか、今の間は。間がいいですか？
はい。
はい。
じゃあ、頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、この番組は
ミディカルマジカル、
もうええわ。はい、この番組は今井
正樹、ミディカルマジカル、
もうええ。
頑張ります。
はい、頑張ります。この番組は今井正樹が発見した競争場の法則である M の法則をもとに、ライトさん、ミオさん、拓也さんの3人が楽しく競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。今週は頑張っていきましょう。
ライトさん、はあ、はあ、
分からんけど。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、予想コーナーでーす。今週は第82回日本ダービーです。東京の 2400m で行われます。出走馬18頭。なんだかんだ言って、800万の馬は出れてないねんな。今900万か、800万か、900万か。
いや、アルバートドッグは除外でした。
あ、アルバートドッグ除外でした。あ、ってことはやっぱり抽選はされてたってことですか？
いや、抽選。
あ、もう完全な除外ですね。
抽選。
そうですね。ということで、もうちょっと少し人気出てると思うんですけれども、それの発表をしていきたいと思います。一番人気ですか？現在、14番、ドゥラメンテ。
はい。
2.4 倍。
はい。
思ってる以上についてますよね。
そうですね。
ね。
はい。
2番人気が13番、お隣になります、リアルスティール 3.9 倍。
うん。
これに結構ガツンと入ったみたいだね。
最初に入ってましたね。
みたいですよね。
こっち一番人気でした。
なんか100万単位で日本は3本入ってるっていう話ですよね。で、3番人気がですね、サツキショーで一番人気になってました、サトノクラウンが 6.6 倍。
うん、
で、4番人気が、アウバショーの勝ち馬、レイブ・ミストラル。そして5番人気が、京都新聞杯の勝ち馬が、サトノ・ラーゼンとなっております。
はい、
以下、北サンブラック、ポルト・ドート・ウィーユの、順番になっております。
はい。
はい。まあ、もう一応3強という、まあ、2強プラス1っていう感じですかね。
そうですね。
のオッズ形態になっていると思います。 それでは一応本命の方だけバツッと先言ってしまいましょうか。
今回かぶんじゃねえかな3人とも。
皆さんも大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあいきます。せーの、ぽよん。
なるほど、
確かにかぶりましたね。
かぶりましたね。
ある意味ね。じゃあ、発表していきたいと思います。拓也の方が黒、二重丸がサタノクラウン。
黒三角からいきなり発表
します。ごめんなさ
い。
村瀬さんの、二重丸がサタノクラウン、
はい、
で、皆さんの二重丸がサタノラーゼンと、
はい、
いうことになっております。それではサタノクラウンの方から見解聞きたいと思います。村瀬さん、ではよろしくお願いします。
はい、
はい、
まあ、サトのクラウン、
うん、
考察しましたけど、
はい、
一応 3.5 つけたんですけど、
うん、考察では2番目やったよね。
そうなんですね、
うん、
まあでも枠の差でちょっと本命にしたんですけど、
はい、
まあ、一応皐月賞自分20まで打ってたんですけど、
そうですね、
まあ拓也さんには完全フラグだと言われてまあ実際フラグだったんですけどね。
うんうん、
はいはい。で、まあ、弥生賞で先行して勝ってしつつ、まあ、皐月賞凡走したんですけど、まあ、皐月賞がマイナス8キロで、
うん、
まあ、出遅れた上に外ぶん回してたんで、
うん、
まあ、ちょっとかわいそうだったかなと思って。
はい。
だからそう考えると、まあ、ラストタイクーンなんで、父は、K は、うん。なんで、凡走後の距離延長で、
うん、
まあ、このまま L 周到だと思ってるんで、
はい。
はい。で、このまま、やっぱミソになってるのはやっぱり、ね、トースポ杯、しっかりバグ割ってきてるっていうのもあるんで。
そうですね。
ここが、やっぱりしっかり集中も力もあるっていうのはあるんで。
うん。
まあ、ストレス ないんだったら、このままでいいかな。まあ、体重増えててほしいですけど。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、僕も、20までなので、まあ、ほとんど同じなんですけども、まあ、弥生賞勝ちまで、皐月賞負けてというのは、まあ、一昔前の王道路線みたいな感じだったんですけども、今回も里のクラウンは皐月賞で人気になって、まあ、今回人気落ちで、タイミングとしてやっぱり絶好かなと僕も思います。で、皐月賞、ごめんなさい、弥生賞を買った時に、まあ、初めてですかね、ストレスをちょっとこう抱えての皐月賞本番だったので、まあ、馬体も減らして、やっぱりちょっと体力切れを起こしたのかなという感じだと思います。で、今回やっぱり量、体力を求められる方向のレースなので、まあ、この馬にとっては多分絶好なのかなと思いますね。で、まあ、空からラックが見え見えなので、まあ、馬体増えてきていただければ僕は副賞金は鉄板じゃないかなというふうに思っております。ミオさんはどうですか。
まあ量刑としては、
はい、
戦績の流れは、
うん、
まあ悪くないというか、まあ普通にいいんですけど、
うん、
皐月賞6着以下からの巻き返しってなると、
はい、そうですね、
基本的には何かしら派手なショックがあった方がいいので、ババンか変化か位置取りの、
うん、
がハマるだとか、
うん、
それがちょっとあまり見込めないっていうのが、
うん、
それほど期待値は高くないのかなっていう、
うん、
結論なので、
うん、
まあ形としてはアドマイヤオーラ、2007年のアドマイヤオーラによく似てるんですけど、
ほうほうほうほう、
普通の両馬場で、
うん、
アドマイヤオーラは皐月賞4着だったんですけど、
うん、
そこよりは疲労レベルは低いので、
うん、
量刑としてはいい、このぐらいがちょうどいいのかもしれないんですけど、
うん、
そのバランスがちょっと微妙気にはしないんですけど、
うん、まあ、唯一その少し引っかかったのは僕もそこなんよね。あの掲示板外からの巻き返して、まあロジーにはするリチーダークラウンはちょっと特殊と考えたら、
はい、
頭にはベガぐらいしかいないのよね。
巻き返してるのですか。
1着やんな。
ああ、1はそう
ダービーでな、1で来てるのが、
はいはいはいはい、
だからまあそこまで、まあインパクト確かに薄いのかなと思ったんだけど、まあここがその、まあ、ミオさんが今言ったみたいに、一番人気4着と一番人気6着だったら、やっぱこっちの方が疲労レベル絶対薄いよな。
そうですね。
うん、そう考えたら、このオーラよりは多分上の着順があってもいいのかなとも思うよね、と思って。うん。
オーラです。蓄積疲労があった分、4着止まりなんだったとしたら、
うんうん。
その分の上積みはあるかもしれない。
そう、そうだね。
オーラ共同通信合使ってますからね。
そうです。その分のやっぱり蓄積疲労レベル
なるほどね。はいはいはいはいはい。
そう全体的に低いので、里の国の場合は。
はい、はい、はいはいはい。
量刑としては好ましいとは思うんですけど。ただ、どちらかというと例外的な形になるので。
はいはいはいはいはい。
ちょっと強く押せなかったんですけど。
まあ人気としてはってことだよね。
そうですね。
わかりました。では、皆さん、本命の里のラーゼンいきましょうか。
はい。
はい。
これはベタに。
ベタやね。
ディープの鮮度です。
はい。
で、まあ、京都新聞杯組が、この2200メートルの京都新聞杯組っていうのがですね、ここから連続構想した馬っていうのは、まあ、一着馬しかいないんですけど。
そうですね。
おおむね、まあ、量の供給があって、延長適性が高い馬になるんですけど、で、まあ、やっぱり疲労レベル自体は低いレースなので、一着勢いがある方が好ましいということで、となると、まあ、ディープインパクト3区で、延長適性もあるので、期待値っていう意味では、普通にここが高くなってくるのかなっていうところですね。もちろん鮮度があるタイミングなので。で、なおかつこの馬自身が、構想したレースがほぼ打ち終わってきているんですけど、ディープサンクとしては小柄で、集中力を感じさせるので、内枠を引いたっていうのはまず文句ないですね。ペースもスロース。争点なので。
はいはいはいはい。
となると余計に量刑が有利になりますので。
そうですね。
こういう勢いのあるステップですね。そっちの方が有利になりますので。欠点が少ないというところですかね。
村瀬さん、印は打たれてますか？
あ、対抗です。
すいません、私も対抗です。じゃあ。さっき上村さんどうぞ。
いや、これはもう単純に当選誉れ星っぽいっていう。
ああ、そう、なるほどね。そっちの方で見たいね。
そう、まあ絆っていうよりかは当選誉れ星っぽい、勢いでっていう感じですね。で、まあ、ずっと使われてるんですけど、まあ使われてるレースがずっと条件戦なんで、まあ疲労はそこまででもないかな。で、京都新聞杯はこれも、まあ、内枠から、普通に前行って、干渉したんで、連勝でディープで、最内枠でってなったら、まあ、勝ってもいいだろうと思って、で、母父がレッドランサムなんですけど、
はい。
最近、ダービー、トレンドロ、ロベルト、
はい。
なんで、血統的に悪くないかな。
うん、
であとレッドランサムって僕的には S 系で連チャンがあるイメージなんですよね、
なるほどなるほど、
はい、なんでレッドそのまま 1-1 で来てるんで、まあ多少は S あって連チャンの意味でも、まあロックドゥカンプとかいましたけど、レッドランサム、ああいうイメージですよね、勢いで連勝してくるみたいな、なのでここもいいかなと思って、はい、
僕も対抗なんですけど、
はい、
このレースは、やっぱり今、皆さん言ったように、基本、勝ち馬のみなのね。
そうですね。
で、で、裏路線なんで、やっぱり勝ってポテンシャルを見せてくることと、やっぱりリズムをつけてくることが、やっぱり前提なのかなと思うんですね。で、青葉賞がやっぱり勝ち馬出ないっていうのは、同距離なんで、こっちの方は、まあ、若干やけれども、延長っていう、一応のオプションが使えるんで、まあ、ステップとしてはこっちの方がいいのかなっていうふうに、最近は見てます。
はい。
で、まあ、基本裏路線なんで、そんなに大きな疲労も出にくいのかなっていうふうに見てるんですね。まあ、それは2年前は絆がやっぱり一番前哨戦としてはやってはいけないパターンで買ってきて、本番買っちゃったんで。で、あとね、僕一つ間違ったと思ってたのが、京都新聞杯、一応一番人気一着だけなのね。ほとんど、勝ち馬として出てるのは、当選誉れ星は一応5万人切っちゃくないけども、これ3着なよね。で、勝ってるって言ったり、その連帯してるのはやっぱ1万人切っちゃくないわ。だからまあ、よく言えばそれが欲しかったかなと。
あ、2万人切っちゃくだったって
ことですね。そうなんですよ、今回この馬ね。 だからその分僕は対抗にしました。まあデビューから副賞券外せへんしね。
そう。
うん。
その2着3着になったレースなんですけど、
はい。
ショート数であったりばらけてるレースなんですよ。
うんうんうんうんうんうんうん。
なのでやっぱり固まった流れですとか多頭数の方がいいみたいなんですよ。
うん。なるほどなるほど。これ現在4番人気ですか？ 5 番人気ですか？
5 番人気です。
はい、高い評価になりましたね。
そうですね。
はい。じゃあ一応対抗を打ちましょうか。
対抗を打ちましょう。
そうですね。まああれなんで。
まあミオさんがいなくて私たち2人は佐藤の、はい、ラーゼンです
か。ラーゼンですけどね。うん、じゃあ一応打ちましょう。
はい。
はい、せーの。よいしょ。はい。じゃあ、ブラシさん、対抗が里のラーゼン、竹野の対抗が里のラーゼンということで、今、まあ、里のラーゼンの喧嘩を示しましたので、このままじゃあ次の印の方行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ以下、印すべて行きましょう。はい。よろしいですか？
はい。
はい。じゃあ行きます。せーの。ぽよん。はい。じゃあ以下の印が出ましたので、発表します。タクヤの方がですね、黒三角アダムスブリッジ。白三角1番手リアルスティール。2番手にポルトドートビュー。ブラシさんが黒三角がリアルスティール。白三角の1番手がグアンチャーレ。2番手にポルトドートビューとなっています。皆さんは、里のラーゼン1等と印はなっております。
はい、
では、リアルスティール行きましょう。ブラシさん。お願いします、はい。は
い。いや、まあ、別に言うこともないんですけど。
まあそうよね。
まあ一番無難かなっていう。最初これ20丸考えたんですけど、
うん、
外枠行っちゃったんで、
はい、
まあちょっと、イメージだと連帯のイメージは強かったんですけど、外枠行ったことで2、
うん、
3着のイメージが強くなっちゃったって感じですよね。だから、なので3も、3、4とかも あるかなと思って。
うん、
まあこれはまあ絆と配合同じですけど、
うん、
まあこっちの方がちょっと C 寄りかなと思ってるんで、
うん、
まあ、まとまり寄りっていうか、
うん、
なので単純に前走が内枠から先行して無難に2着で、
うん、
まあ、今回外枠入って延長だったら、
うん、
まあ 3,4 とかになってもおかしくはないかな、
うん、
破壊力みたいのはないですけどね。
そこよね、それ良すぎよね。
だから結局共同通信杯すごい良かったでしょ。すごい良、まあ、かったっていうか、まあ、内から抜けてきたんですけど、
うん、
まあ、ドラメンで言ったら、まあ、単純に距離差があったっていうのもあると思うんですね、
うん、
内外の差があったと思うんですけど、
うん、
でスプリングで例えばポンともう一回1位とかってなってたら、
うん、
まあ、勢いあるからすごいなと思ったんですけど、
うんうん、
ここで 1,1,2,2 ってきてるんで。
そうなんだね、そこなんだよね。
ちょっとだからあまとまりっぽいなと思って、
うん、
だから破壊力はないけど安定感みたいなタイプだなと思って。
そうですね、
まあ、ただ配給者なんで、まあ、臨戦的にはディープブリランテにちょっと似てるんですけどね、2、3みたいな感じで、
うんうんうんうん、
ディープブリランテはまあまあいって、まあ、でもあの前すごい S 強い馬だったん で、
うん、
で超高速馬場で乗り切ったみたいなタイプだったんで、
うん、
まあ、こっちはちょっとそういうタイプじゃねえなと思って、
うん、
一応印は抑えって感じで一応黒三角打ちましたけど、他に買いたい馬もあんまいなかったんで、はい、
うん、
まあ、黒三角、
うん、
はい、
僕も一応白の、まあ、切り、いや、さすがに切れへんかったんやけどもね。まあ、やっぱり一番人気一着持ってないっていうことと、で、今、ブラさん言ったように、表舞台出だして、一番人気でスプリングステークス2着になっちゃったと。
はい。
で、まあ、ちょっと軽く人気を落として、皐月賞でもやっぱり2番人気、やっぱり2着だったと。
はい。
やっぱり破壊力どうしても薄いんよね。
うん。
うん。なので、多分軸としては、これが一番いいのかもしれないですけども、単勝という意味のその破壊力という意味から考えるとやっぱり評価を下げざるを得ないのかなと。これも前回皐月賞でも言いましたけども、まあ、ラングレよりは強いです、はい、
だから褒め言葉になってない、ね、全然
なんかどんな条件でもこなせる分やっぱり破壊力がすれる、なんか何かそのこのスペシャリストにはやられちゃうみたいなイメージの馬かなというふうには思います、
うん、
ただ弱くはないと思いますよこの馬。
まあ弱くはないですけど、
うん、うまいと思います。
だんだんだんだん経験値上がってる感じありますけどね。
ああなるほどね、はいはいはい、
デーソンも多頭数内枠しっかりこなしてたんで、
はいはい、そうですね、
はい、
皆さんどうですかリアルスティールは。
デーソン皐月賞2着なんですけど、
うん、
よくこれ巷で皐月賞2着馬の相性が悪いっていうのを言われてるんですけど。
言われてますね、
90年以降、1990年以降で、
はい、
皐月賞2着からダービーで3着以内になった馬っていうのが、うん、4、5、6、7頭いまして、
はい、
そのうちの3、4、5頭が、
うん、
まあ、エピファネイアもそうだったんですけど、
うん、
2走前のレースが、
うん、
人気を裏切って3着以下だったんですね。
ははは、は破れちゃってるってね。
はい。で、そうではなかった2頭っていうのが、
うん、
2001年ダンツフレームが、
はい、
2走前がアーリントンカップ1着。
あ、
で、ビアハヤシデ、93年のビアハヤシデが、はい、オープン特別の若葉ステークスを1着だったんですけど、
はい、
要はレベルの低いレースか、距離の短いレースで、構想していた馬なら来てるんですけど、それ以外は全て2走前ははっきりと凡走していたと。結局、蓄積疲労がかなりポイントになってる様子なので、
はい、
このリアルスティールの2走前、スプリングステークス1番人気2着というところと、
うん、
3走前共同通信杯1着、
うん、
このでサツキショー2番人気2着の、
うん、
この蓄積疲労とディープインパクト3区自身の疲労耐久力って考えると、
うん、はい、
ギリギリの線なんじゃないかなっていう
なるほどね。
はい、去年もそのトゥザワールドが結構ギリギリの線だったんですけど、
まあ、
トゥザワールドは弥生賞1着で2走前が、
はい、
はっきりと蓄積疲労があったんですけど、
はい、
かなり微妙なラインになってると思います。それこそビアハヤヒデクラスの馬なんだとしたらこの馬がそのまま来るでしょうけど、
うん、
生涯まだ連帯を外してないので、
はい、
そこになってくると思います、この馬の場合は。
浦さん何かありますか？
いや、もう言ったんですけど。
大丈夫です、大丈夫ですか？
そうですね。
今の皆さんの意見に対して別に何ともなかったですか？
あ、どこ、え、あ、いや、うん。はい、ビアハイデクラスではないと思います。
まあ、はい、そうやだ。
はい、
了解です。では、僕の黒三角の方の、アダムスブリッジ、これちょっとね、正直ギャンブルです、
うん、
はい、もう完全異端の ローテーションで、受賞以外からの連帯馬は、まあ、僕の知ってる限りはもうフサイチコンコルド男性ダラグのワンツーぐらいしかないんですけども、
はいはい、
まあまあアダムスブリッジがこのレベルかといわればもちろんこのレベルではありません。でも、まあ一応ね、これだけの異端臨戦と、まあ量的な全能ロブロイ3区であれば、まあこれくらいの方がかえって面白いのかなというふうに思ったのと、うん、まあ3戦連続上がり最速で、まあノーストレスなら、まあこの条件でももしかしたら来れる可能性があるのかなと。一応この感じは、ペルーザに似てるよね。3つとも上がりで最速で来てるようなタイプの馬って。はいはい、でペルーザほど多分出遅れドーンってするような馬でもないし、人気もしてないんで、
はい、
うん、まあ、あれが、ダービー6着でしたっけ？ 6 ですよね。ならば、もう少し上があってもいいのかなというふうに思ったので、まあ、若ごまステークスの内容が、ディープインパクトとあんまり変わらないようなレースだったので。
いや、それは言い過ぎだと思いますけどね。さすがに、
まあ。とりあえず、ペルーサを超えてくださいということで。
はい。
はい、これちょっと先物ですけれども、一応、終始黒三角で重い集中ですけれども、打ちました。
はい。
はい。皆さん、どうですか？
いや、迷いましたけど。
ああ、そうなん、ありがとうございます。
言うても迷いましたけど。
はい。
まあ、不良ババとかだったら考えましたね。
うん。
ロブロイにシングスピールなんで。
うん。
雨めちゃめちゃ良さそうですよね。
うん、でもね、これね、若葉ステークス負けてるのよね。割と重かったでしょ、この時。
あ、まあ、そうっす。2分3秒ですもんね。
そうでしょ、うん。
まあ、でもまあ、どうなんですかね。2走前33秒だから早い上がりでもいいんすかね、わかんないですけど。
うん、というふうに僕は踏んだんやけどね。
でも結構中割ってきてましたよね、このレース。
そうですね、はい。
まあ、でもロブロイでショート数しか経験してないんで。
そう。まあまあ、その辺はもちろん。
まあもちろん11番人気だったらね。
ギャンブルですからね。
うん、11番人気だから、まあ、話ですけど。うん、まあ、一応自分は霧ですけどね。
はい。
まあ、ロブロイシングスピードじゃ、ロブロイじゃね。
足りひんよね。
ちょっとね。うん。信用を受けない。はい。
はい。皆さんどうですか？
前走が大幅馬体減でタフな馬で奔走してるんですけど、まあ普通に良形っていう評価でいいと思うんですけど、
はい、
まあタイプからも良形で、このローテーションもかなり量的な間隔が開いて延長臨戦っていう形なので、うんうん、見方を変えれば不採地コンコルドに近いローテーションになっていると思うんですけど、
うんうんうんうん、
タイプ的にも、
うん
であれば勢いがあった方がいいかなとは思うんですけど。
あ、買ってきた方がってことだよね。
はい。巻き返すっていうのはちょっと。なので、まあ、量刑が走りやす
い
流れに当日なることが一つ条件になると思うんですけど。
はい、あとは馬体も戻すとしてるね。
そうですね。
ですね。
ストレスがない量刑っていう立場なので。
うん、うん、うん、うん、うん。
ローテーションも多分本質的には合ってると思うんですけど、
うん、これぐらいの馬だったらこれぐらいの方がね、なんかあの青が使われてる方がもうかえって切れるようなと思ったんでね。
確かに邪魔くさいですね。
そうそうそう、
青が走ってればまさにペルーサになって
た、うん、そうやねそうやね
そこで、そこが前走でもう崩れてしまったということなので、
うん、
ペルーサの一歩手前で崩れたっていう
ことで、ね、なるほどね了解です。それでは皆さん、あ、2つか、2人とりあえず印並んでるんで、ポルトドートビー行きましょうか。先に
ポルトは、
はい、
まあまとまってんなと思って、
うん、
一応3外したら若葉ステークスだけなんで、
うん、
まあこれ、まあ、阪神内回り、
うん、
あとは大体外回りで構想してるんで、
うん、
まあ、札幌とかありましたけど、
うん、
だから外回りだったら安定するのかなと思って、
うん、
一応前走もちゃんとうちから来てたんですよね。
そうですね。
でこれ初めてなんですよね、多頭数戦が。
ああ。
で自分は余裕でキリだったんですよ。まあ勝ってはいなかったんですけど、うん、まあ、パッと見た時に、ああポルトきつそうだなと思ったんですよね、
うん、
それが普通にうちから来てたんで、
うん、
ああこのまま、まあまあ走るなと思って、
うん、
なんかまとまってるんだなと思って、
うん、
同じティープに黒船といえばステファノスいますけど、あの馬もまとまってていい馬ですけど、だからこの馬もどんな条件でもある程度まとめてくるのかなと思って、で内枠引いたんで、
うん、
まあ7番人気だったら買ってもいいかなみたいな、
そうですね、
感じです。
はい、僕もまあそんな感じだと思いますね。あの今言ってた郷土新聞杯2着以降ってもうほぼ全滅ですよね。
あ、でほぼというか全部全滅、
ね、全部全滅よね、はい、いともないよね。
はい、
まあ、一応、ディープインパクトの、まあ、初 G1 というのと、まあ、これはラーデンと違って、もうすでに表舞台で何回か走ってるんよね。
まあ、キサラギ出
てる、ね。うん。うん。だから、まあ、その分、そのディープっていう意味では期待値は下がるかなと思うんですよ。うん、ただ、まあ、結果的にね、ちょっと黒船入ってるんで、ややパワータイプに出てるのかなというので、思ったので、
うん、
そうならば、あんまりそっちのディープは、鮮度に偏らないタイプの方だかなというふうに見たので、まあ人気かなりダウンするのと少し時計がかかるんであれば、まあこれは面白いかなというふうに見たので、まあ一応僕は印入れました。
この前エアグループ入ってるでしょ。
入ってます。
何でしたっけあいつ、菊花賞2着馬エアグループ入ってる。
あ、ホゲッタブル。
そう、ホゲッタブル見たときに、うん、あ、エアグループただもんじゃねえなと思ったんですよ。セントライト2着から G12 着来るかと思って。それでびっくりしたんで。
あ、
エアグループだったら買ってもいいかな。
うんうんうん、
はい。
皆さんどうですか？
おそらく、ポルト・ドート・ビューが構想したときは、
うん、
その上に里のラーゼンが来てると思います。京都新聞杯2着で、
うん、
4着に来たのが、絆の時の、
タ
キオンさん。
そうそうそう、タキオン、タキオン。
ああ、ペプチドアマゾン。
あ、そう、ペプチド。
それも結局、量刑が来てますんで。でも、やっぱり、勢いのある1着馬の方が、絆の方が上に来てるということなので。
やっぱり。鈴鹿マンバも5でしたもんね。
そうですね、ハーツくらいの方が上にやっぱり来てます。なのでやっぱりこのレースは勢いがある方が、
うん、
結局ストレスレベルが低いので、
うん、
構想していればいるほどいいっていうことは多分変わらないと思います、
うん、 じゃあ可能性があるならサトノの勝ちで2着ボルトドーというぐらいしか可能性はないことだよね今のところは。
まあそれも全然あってもいいと思うんですけど
じゃあ最後にブラさんガンチャレいきましょうか。
ガンチャレ、
はい、
まあ、唯一穴でな狙うんだったらこれかな。
うん、
内枠入ったし。
うん、
いやこれはもうあの審査記念勝った後に、
はい、
弥生賞4着したのが、
うん、
個人的にはポテンシャル証明してると思ってて、
はい、
なので NHK マイルは、
うん、
まあまあここでも勝ったんですけど、
うん、
あのもう完全に出遅れ、
うん、
外回しからの邪魔され、
うん、
12着、
うん、
でも諦めてなかったんですねこの馬は。
うんうんうん、
エビナー早々に諦めてたんですけど、もうびっくりするぐらいエビナー早々に諦めたんですよね。あもう無理だと思って諦めてたんですけど、まあ馬は諦めてなくて、
うん、
結構詰めてたんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、走る気自体はやっぱこの馬ずっとあるんですよね。で、まあ今回また内枠なんですけど、
うん、
まあスクリーンヒーローなんで、
うん、
そこまでエルエルしてるわけじゃないんで、
うん、
まあ、ボンストゴだと内枠でもこなせるタイプかなと思ってるんで、まあ、トーストハイでもね、諦めてなかったですし。なので、うん、暴走後で、戦力は多分ね、まあ、前走狙ってましたけど、多分短いですね、この馬。多分、1008以上でも全然走れる馬だと思うんで。
うんうんうん。バタ増やそうしてね。
バタ増やしてね、前行ければって感じです
ね。そうですね。
この馬逃げた経験もある馬なんで、
うんうん。うん、そうなんですね。
位置取りショックで、ディアボロで SK なんで、
うん、
はい、SK というか S もあるんで、
うん、
このまま前行ったら面白いと思うんですけど。
皆さんどうですか、ワンチャーでは。
マイルカップ凡走からっていうのは、
うん、
浅草キングスだけっていうことでよかったですかね、うん、
はい、
あの馬が、マイルカップではやや重で内枠が全滅する流れを先行位から大敗したんですけど、その両馬場に変わって大幅延長で逃げられなかった逃げ馬なんですけど、結局大胆なショックがないと来てないということなので、まあ何頭出たかはちょっと把握してないんですけど、そのマイルカップ凡走馬っていうの
は
数はそんなに多くなかったと思うんですけど、
ま
あマイルカップをに限らずですね、その、うん、結局ダービーっていうのがリズム優先のレースなので、
確かに確かに、
うんうん、
巻き返し皐月賞組も結局そうなんですけど、
うん、
凡走からの巻き返しってなるとやっぱり何かしら派手な材料がないと、
うん、
厳しいのかなっていうのがありますね、うん、このグアンチャーレのローテーションからは特にそういう引っかかりは感じない。
これ前行ってもダメですか。
僕も思う、逃げたらどう思う？
じゃあ、例えば逃げる。
それを言い出すと、うん、ほとんどの馬がそうなん
ですよね。まあね、まあね。
じゃあ、まあ、仮にガンチャーレだけが、じゃあ逃げたとして、どうですか、
うん、ガンチャーレが逃げた場合は、体力が持つかなっていうのが。
逃げで一応勝ちあるじゃないですか。勝ちはないか。3着。
あ、3着、うん。
浅草キングスは大型馬だったので、
はい。
うん、ダービーって基本的には小柄な馬が逃げ残るようなことはあまりない
なるほど。ああ、ブルフォンとかみたいな、もう筋肉質みたいな。
もうそうです。がっちりパワーのあるタイプばかりなので。サニブライアンぐらいだと思うん
です。あ、サニブはいくつですかね、うん、軽いですかね。
400、50代だと思うんですけど、
うん、
スローペースで押し切れるぐらいなので、
うん、
で基本的には体力系を買った方が、
うん、僕今、村瀬さんが言われたそのパターンを、ダノンメジャーの方かなと思ったんやわ。
ダノンメジャーはね、ポテンシャルないでしょ、う
ん、
この前。
まあそうなんや、それは、ね、
ポテンシャル証明してないですもん、だって。
まあそうなんや。だから結局、印は入れへんかったけど、もし、その浅草のパターンがここのチームからあるなら、こっちの方かなと思ったんやわ。
俺、でもね、腹立つのが、ガンチャネが144倍で、
うん、
ダノンメジャー 86.5 倍なんですよ。腹立つってしょうがないですよね、これ。ダノンメジャーよりどんぐらい強いだろ、ガンチャネの方が。
うんうん。
って思うんですよ。
まあ、そうよね。
なんでこれがね、ガンチャネ144倍で、ダノンメジャー 86.5 なのか、意味わかんないと思って。
まあ、この辺はもうなんか、好みなんちゃう？ダノンっていうのと、ゴアンっていうのとね。
松岡小牧みたいな。
あとあれですか、橋口との。
ああ、橋口さん最後ですか。
橋口。ああ、確かに。
年馬券な。
旧車は確かにそうですね。うん、
まあちょっとやっぱり巻き返しは、まあ、よっぽどのあれがそろわんと苦しいっていうことかもしれないよね、でもね。
はい。
うん。 よし。そしたら、一応印は皆さん出ましたね。
はい。
はい。じゃあ、じゃあまず北三ブラック。一応、サツキ三着馬なんで。
はい。
じゃあ、皆さん、じゃあ、一言何か。
蓄積疲労だけが問題だと思います。
うん。
2走前がスプリングステークス1着なので。
うん。
サツキ賞3着前後の馬っていうのは、2走前はなるべく蓄積疲労は少ない方がいいので。
うん。
そこですね。
うん。
条件自体はいいと思うんですけど。
毎日早く会いましょうか。
ディープブリランテが3着からダービー買ったんですけど。
はいはいはい、はい。
スプリングステークスでは一番人気2着で。
うん。
まあ、あれ共同通信杯出てましたけど、
共同通信杯も一番人気2着で、
それならいいってことですか。
蓄積疲労のバランスですよね。まあ、この馬の場合3走前500万なんですけど、
うん、
その判断、この馬も微妙なリアルスピードに近い微妙なバランスになってると思います。
うん、
だから結局僕は別路線組を取ったということなんですけど、
そのですね、もう一つの別路線ですね、青葉賞の勝ち馬ですけれども、レイブ・ミストラル。これじゃあ、ブラシさん、一言じゃ。
これはそんな強くないだろうっていう。
うん。
金亀ハイエストーナー。まあ、はい、レイブ・ドスカーの子供がそもそも、なんか、まあ、子供は、うん、あれ、なんだっけ、シンボルクリスエスでいましたけど、青葉賞が10万。あれぐらいのレベルなんじゃないですか。
うん。
何でしたっけ。
アプレザン・レイブ。
あ、そう、アプレザン・レイブがレベルなんじゃないですかね。
お兄ちゃんよね。
お兄ちゃん、お兄ちゃん。
うん、
まあ、前走ちょっとびっくりしましたけど、
うん、
でもまあ、タイムもそんな速くないし、追い込みがちだし、で一番人気一着した馬やっぱ圧勝してないと来ないんで。
そうだね。でも一応この、今回のメンバーで一番人気一着持ってるのはこれだけなのね。
うん、でも足りないと思いますけどね。
まあね。
はい。
2403連発っていうのもあんまり良くないよね。
そう、だから鮮度も、鮮度っていうかその距離鮮度もないですから。
うん。じゃあですね、最後、一頭、大物残ってますが、ドゥラメンテ。
あ、そうだ、ドゥラメンテだ。
そうです。これでは、まあ、各陣、見解だけ。
陣営。
はい、行きましょうか。
はい。
皆さん、どうですか、ドゥラメンテは。
コントロール次第ですね。精神の不安定さが目立つので、
うん。
そういうのが、スローペースの外枠でってなると、
今年それで破綻する馬結構多いよね。アドマイア・デウスにしても、ビクトリアの一番人気にしてもね。
あ、ヌーボ？
ヌーボ、ヌーボ、うん。
結局 S 質が強い馬はそうなりやすい
です。うん、なりやすいよね。村井さんどうですか？
自分は、だからこの馬、サツキ賞と言いましたけど、
うん、
姉がアドマイア・セフターなんで、
うん、
アドマイア・セフターはどんどん距離短くして良くなってた馬なんですよね。
うん。
この馬もそういうタイプかなと思いますよ。サツキ賞の走り見てると。
うん、
で、サツキ賞って持続質マイラーが速い、強いレースじゃないですか。
うん。
キングヘイローとか、トライアンフマーチとか。
はいはい。
後々距離短くしていくような馬が、
はい。
いいレースですよね。
うん。
サツキ賞ってレースは。
うん。
で、まあ、これベタですけど、
うん。
サツキ賞1分58秒台。
はい。
で、勝った馬0004なんですよね。
うんうんうん。
ダイヤメジャーとか。
うんうん。
なので、多分こう S 強調型だと思うんで、
うん。
外枠スロー延長、買いたくないですけどね。はい。
これね、僕も一応ね、切りなんですよ。
はい。
で、まあ一応、あからさまに S 主張してますよね、これ、サツキ賞でね。
うん。
で、まあ延長で量を求められるんで、まあ僕、ウロゴタイプの2年前かな、時も言ってたけども、まあ、向かうベクトルは多分真逆の方なので、評価は、基本的には絶対下げるべき馬だと思うよね。
はい。
で、これね、ちょっと集中、まあ、一度、なんかね、ここに出ていただいた、ラファエロさんって方とちょっと話してたんですけども、
はい。
サツキ賞に、その、がっつり適性を見せてた S 主張した馬ね、
はい。
ロゴタイプとか、ビクトワルピサ、
はい。
あの辺の馬と、やっぱ、違うところは、あの子たちはやっぱり、その、うちを、なんていうんですかね、そう、小回りで抜けてきたっていうイメージの、S 主張馬だ、はいはい、と思うね。で、これはやっぱりその、すべてを力でねじ伏せたっていう勝ち方を一応してるんよね。
あ、外回して。
確かに、うんうん、
うん。
なので、もしかしたら単純に強すぎる可能性っていうのはやっぱり否定はできへんのかなと思ったのは。
うん。
うん。だから本当は。
でもね、単純に強すぎたら共同通信杯勝つでしょ。
うん、まあそれも思うんやけどね。
だから共同通信杯で負けて、サツキ賞勝ったってことは S 強いんですよ。
うん、
共通支配はやっぱり外回してスローで、
うん、
リアルスティーディープに負けちゃうんでしょ、
うん、
やっぱりちゃんとまとまり鮮度あるディープに負けちゃったんでしょ、
うん、
だから皐月賞で変わったってことは中山に適性があったってことだと思うんですよ、
うん、
僕はね。
なるほどね、
はい、
あちょっといいですかね、
そこ、はい、
あの共同通信杯は中一周だったんですけど、
うん、
セントポリア賞から、
はい、
で引っかかったんですけど、
ガッツリかかってたね、
はい、これ結局やっぱりキングカメハニア3区っていうのが疲労レベルが高いときは精神コントロールが難しくなりやすいっていう象徴だと思うので、
うんうん、
共同通信杯に関してはそれになると思うんですけど、
うん、
あのまあだから結局今回もそこがポイントになるんですけど、
うん、
ただデムーロっていうところで、
うん、
デムーロはそういう危険な人気馬を後方で我慢させて、
うん、
最後にすごい足で追い込んでくるっていうケースが結構あるので、
うん、
クイーンズリング、
ああ確かに。
その可能性だぐらいじゃないですかね、怖いとすれば。
うん、
最後にすごい足で飛んでくるっていうのが、
うん。
ルメールっていうのは割と前に行くことが
確かに
特徴的なんですけど、デムーロは差し追い込みに回った時の強さっていうのが割と目立つので。
うん、
だから、外外回る展開だったらきついってことですよね。
いや、外外回っても精神コントロールさえなんとかしてしまえば。
前行かないでってことですよね、後ろ。
まあ、気象、この枠で、この気象でって考えると、もう追い込みしか策はないと思うんですけど、
はい。
そのなった時は、県内は確保してくる可能性はあるんじゃないかなと思う。
共同通信杯みたいなレースだったら、
そういう時はデムーロではないので。
あ、そうじゃなくて同じような感じになっちゃったらダメってことですか。
もちろんそうなんですけど、
はい、
それをカバーできるとしたらデムーロなので。
あ、石橋じゃなくてデムーロね。
はい、なので僕は結局この辺りの人気馬が切り切れないので、結局微妙なラインで、
うんうん、
なので本命しか印は打たなかったんですけど、
うん、そうなんね。だから僕もそのドゥラメンテはやっぱり基本切りたかったんよね。でもやっぱりそういうの聞いてると、まあ確かにバツッと切るのは厳しいかなっていうのはやっぱりちょっとあるよね。3
ぐらいはあるってことですか。
そうなんよね。だから2、3もだからその今言ったように溜めてバーンってやられた時に普通に来られる可能性はやっぱり否定はできひんかなと思ったんよね。やっぱ破壊力が持ってるもんね。
まあ前走はすごい強いです。
やっぱサツキショーサツキショーっていうイメージでもないのかなっていうふうに見直しはしたんやわ。
あ、外を回してってことだから。
そうなんそうなんそうなん。せこせこしたわけじゃないでしょ。
結局サツキショー58秒台で勝った馬って極端な SK ですよね。まくりとか先行とか。
ロゴタイプ、ダイワメジャー、
うん、
アンライバルド。
うん、アンライバルドね、マクタもね。
極端な SK ではないので、ズラメ、
うんうん、
キングカメハミハっていうのが。
うん、ただでもやっぱりあの、S 強調は絶対してると思ったから。
やっぱね、でもセプターが S だったでしょ、かなり。
うん、それもすごいわかるんやわ。
SL っぽいでしょ、S か SL っていう。
うん、うん。
なので。
S が強くないと多分サツキ賞勝ててないですよ。
あ、そうだから別に勝ってもいいんですけど、サツキ賞は東京に向かうにあたってどうだろうっていう。
うん、だからそこの面は絶対にマイナスにしないかんとは思うねんな。
差し追い込みっていうのが、
うん、
サツキ賞組の場合はもう全体的に有利なので。
うん、
あ、確かにロゴもダイオンも前ですもんね。
うん、
あのオペラ王も追い込みまではいかないですか。同じような客室で一通りから3着はキープしたんですけど、
うん、ちょっと早かったけどね、ダービーは。
オペラをでも S っぽくなくないですか。
まあブラッシンググルームは入ってるんですけど
LC ベースなイメージなんですけど、
見るからにキーっていうことはないと思うんですけど。
うん、僕もそれはちょっと思った。 破綻してくれれば一番面白いけどね。
まあ、それがまあ妥当というか、うん、一番納得できるんですけど
ね。
うん、かかってほしいな。
そうそうそうそう、石橋さんやったら即切れやったんやけど。
そうですね。
そんなところでよろしいですかね。
はい。
はい、じゃあおさらいしましょうか。拓也の方はですね、本命が里のクラウン、対抗里のラーゼン、黒三角以下がアダモスブレッジ、リアルスティール、ポルトドートウィートとなっております。ブラスさんが本命が里のクラウン、対抗が里のラーゼン。で、以下ですね、リアルスティール、グアンチャーレ、ポルトドートウィート。で、ミオさんがですね、本命が里のラーゼン、一頭というふうになっております。8000頭ぐらいですか？今年の3区、どれぐらい出てるかわかんないですけども。
いや、多分6000、7000切っちゃったんじゃないですか？
あ、少ないよね。
絆の時で7200、300ぐらいじゃなかったですか？
あ、そうですか。
だんだん多分毎年減ってるんで。
はいはいはい。
ちょっと切ないですよ。
そうですね。
はい。昔一番が4、5000いましたからね、ピーク。
ね。うん、だいぶ減ったよね。
白大生の頃が多分一番ピークだったと思うんですけど。
ほうほうほうほうほう。まあ一応それの頂点になるの
は
どの馬かということの注目の一戦ですが、はい、一戦になります。皆さんじゃあ楽しみにダービーの方を迎えてください。
最後噛んだね。
はい、すいません。
エムラジ未公開ジングル。
2004年。
はい。
高松宮記念、1着から10着まで言える
?10 着1着はじゃあ僕言いましょうか。
うん。
サニングデール。
ジョッキーは
福永。
はい。闇尾さん2着は
ティランダル。
ジョッキーがはい。こっからよね、難しいのは。
3着は、キンランドソン。
お、ジョッキーは
?C。
お、オッケー。ミオチ次わかる？
ギャラントアロー。
お、ジョッキーは
ミユキ。
お、すごいな。さあ、この辺から。
シーズ当初。
正解、ジョッキーは、
中立て。
あ、正解、正解。
M ラジ式、そのまんなわー。
へはい。
このコーナーはですね、お題をあげ、それに答えるコーナーです。
はい。
ざっくりしてきました。
はい。
はい。で、今回のお題はですね、
うん。
新潟、芝100メートルのレースだったら、
うん、
一番強い馬はっていうお題だったんですけど、
はい、
ブライトが、マウント新た、
うん、
高谷さん耐久ウルフと、
うん、
なっておりました、
はい、
ちなみにミオさんだったらどっちに入れますか？
どうですかね、耐久ウルフ、
耐久ウル
フ、まあ、僕が思ったのは、
はい、
ローエングリーンなんですけど
100メートルですか？
はい、
お
スタート、あの馬、反則的なスタートを切ることが多かったので、
スタートいいですよね。
みんなが加速つく前に押し切ってしまうんじゃないかな。
100くらいだった、100くらいだった
。はい。2馬身ほど出てる時ありましたね。
その差でリードで押し切るんじゃねえかっていう。
もうそれだけで、行ったまま。
行ったままで。
100一瞬ですからね。
一瞬やな、ほんま一瞬やな、ね。
100一瞬ですよ、6秒ですからね。
そうやね。
はい。二馬身差で押し切るということですね。わ、はい、かりました。
100メートルでも一体いったってこと。
そうね、100メートル走して追い込み決まったら面白いよね。
ないですよね。
ないよね。
絶対ないですよ、ね、うん。追い込みってそもそもなんだろうっていう。それで二の足っていうんじゃねえかっていう。
そうやな。
はい、じゃあ。結果いきましょう。
はい。
今回発表いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、1位。
うん。
マウント新た。
ほう。
5票。耐久力3票。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、コメントを。
はい。
紹介していきたいと思います。
はい。
マウント新たには、5ついただいたんで。
はい、青。
あ、っていうか全部か。
ほいほいほい。
1つ目。メモリアルイヤーはどうでしょう、うん、って。
ああ。
懐かしいな。懐かしいやつが、まあ最近だけど。
うん。
まあまだ現役だけど。なんかもう番手取られちゃってるイメージありますからね、
う
ん、逃げから。
そうですね、最近そうだね。
最近ちょっと取られちゃってるなってイメージ。うん、じゃあ次ね。AC ワシントンだと思います。
うん、その辺はね。
この辺はやっぱり。あ、でも AC バーリンは？
バーリンな、バーリンも早いね。
バーリンも早いですよ。
うん、
てか、AC の外国馬はみんな早いっていう。
うん、でもバーリーはね、なんかね、1004っていうイメージなんやわな。
うん。シルクロードとかありますけど。
あ、そっかそっか。
1分6秒は台ありますけど。
ああ。
あれでも番手でしたっけ、逃げでしたっけ、忘れちゃいましたけど。まあ、じゃあ次行きますよ。
はい。
北斗フィーバスなどいかがですか、
うん、
って。
うんうんうんうんうん。
自分はあんまり記憶がないんですけど。
うん、あの、早いと思いますよ。
早いですか。
北斗フィーバスとかね、あのあたり、あの、日本ピロスタディとか。
ユキトップランは？
ユキトップラン、ユキトップランちょっと前かな。
ナスルエル、ナスルノルノワール。
ナルシスノワールな。
あ、そう
です。ナルシスノワール。トムエリージンとは何ですか。
トムエリージンじゃ僕言うてん。
そう、前回言いましたね。
そうなんけど、あれってほらあのマイルの勝ち馬やったしなと思ってさ。
スプリンターズですごい飛ばしてたことなかったですか。
あ、そうやったかな。
じゃあ次いきます。
はい。
エシンダックマン。
エシンダックマン、あ、ダックマンね、はいはいはい、
わかるねこれ。
はいはいはいはい、はい、
一時期現役で一番早い時期やりました、
ね、そうですね、
はい、白山分出てくるまでは、
うんうんうんうんうん、
はい、次バンブーピノ、
あー、なるほどね、ピノちゃんね。
バンブーピノちゃんでも僕もあんま記憶がないんですが、
うーん、
あ、すいません、
はい、
また話聞きますけど、トムエリージェントは、はい、
うん、
91年のスプリンターズステークスで、
ほう、
前半3波の 32.2 秒で逃げてます。最速だと思うん
ですけど。最速
だ。あれでも3波の最速って湘南カップでしたっけ
?1002 ですか
?1002、あの、オーシャン、
そうなるんですかね。
32秒。確か、3波の最速確か湘南カップだったと思うんですけどね。でもその時代で32秒にってクソ早いですけどね。
しかも中山もな、
湘南カンプが
32.0 です。
早いな。
そうだ、 32.0 が、そう、オーシャンがこれ確か最速だったと思うんですよね、歴代。
あ、そうか、オーシャンもそうか、中山か、
オーシャン中山で湘南カンプね、
中山スタート直後下り坂なので、
ああ、なるほどね、
出やすいんですけど。
じゃあ、タイキーウルフの方にもコメントをいただいて、
はい、
カルストンライトは出るでしょうから、エーシンダックマン。
まあ、やっぱダックマンさえね。
ダックマン早かったですからね。
うん。
確かに。最近だと僕、クリーンのタカラちゃんとか好きなんですけど、でも最近逃げてないんですよね。一時期、クソ早かったですけどね、クリーンのタカラちゃん。
今やダート走ってへん？
どうでしたっけね。いや、なんか、仙人の福島とか出てますけどね。はい。ということで、皆さんコメントもありがとうございました。
はい。
はい。
僕はバンブーピノにします。
じゃあ、次のお題。
はい。
行きましょうか。
うん。
ミオさんが。
ほうほうほうほう。
考えてくださったそうなんで。
はい。今週がダービーということで。
はい。
もう来週からは早速、新馬戦が始まるんですけど。
はい、
はい、
はい。
はい。そこでですね、今年2015年に、サンクがデビューする新種ボバの中から、
うん
うんうん、一番期待しているというか活躍しそうな種ボバを選んでいただきたいんですけど、
はい
はい、
今からちょっとその一覧を送りますので。
ありがとうございます。
あ、種ボバのね。
はい、
じゃあいきます。
はい
はい。じゃあ、2015年の新種ボバ。
うん。
新馬戦始まりますけど、新種ボバで、うん、期待している種ボバ。
うん。うん、
じゃあ、いきますよ。
はい。
はい。せーの、ドン。まあ、そうでしょう。
まあ、そうやな。
うん。はい。ということで、ブライト、ダノンシャンティ。タクヤさん、ダノンシャンティ。
はい。
これ初めて被っちゃうことになっちゃうんですよね。
そうやね。
で、ミオさんカジノドライブなんですけど。
はい。
じゃあ僕変えますか。被ると投票の意味がないから。
そうだね。
じゃあ怪しいでしますよ、僕。
ほら、ブラジルはそのままにそれでさ。
あ、はい。
僕、こっちにするわ、じゃあ。
はい。
はい。
うん。じゃあ、再度もう一度。
はい。
ブライト、ダノシャンティで、タクヤさんはダノシャンティからキャプテントゥーレに。
はい。
で、ミオさん、カジノドライブと。
はい。
なっております。
うん。
では、軽く見解を。まあ、ダノシャンティは、自分も、キンシャサが微妙だったんで。
キンシャサ、いまいちやったよね。
そうですね、今のところ。 ちょっとダノンには期待したいんですけどね、藤木席の後継として。
うん、
まあ、こっちザ・ CK っぽかったんで。
うんうん、
まあ、大阪杯とかもね、最高峰から強かったですから。
うん、
しかも、あれも怪我の後ですからね。
うん、
なので、普通にしてたら、全然強い馬だと思うんで。
うん、
もう一個ぐらいね、安田がマイルチャンピオンが勝てたと思うんで。
うん、
はい。あの、CK、いい CK 産んでください。はい、ってことです。
はい。
高谷さんは？
まあ、エアトゥーレ、アグネスタキオンね、これね。
はい。
まあ、ほぼここで完成形のような気もするんやけど。
はい。
まあ、トニービーも持っちゃってるからね、掛け合わせ難しいんやけど、まあ一応量刑が出てくると思います。
うん。
うん。なので、まあ今の現代刑は、量体力必要とする血統が多いので、
うん、
まあそこで立ち打ちしていくならば、こういう、まあ、で、1000、2000、6、押し切るというイメージの馬がこの辺の血統、まあちょっと多気温なんでね、体質の怖さはあるんですけれども、それさえクリアすれれば、面白いのが出てもいいんじゃないかなと思います。まあ、
この馬一番強かったレースは大阪杯5着ですからね。はい。
はい。
その4着馬、ダノンシャンティなんで。じゃあ、ミオさんはカジノドライブってことで。
はい。
はい。これはもう、ダート決闘で。
うん。
APNDK なので。
うん。
まあ、普通に、地味にダートで稼げるタイプが出てくるんじゃないかなというところと。
うん。
もし、ハハチテサンデーの組み合わせで、ある程度芝も走れるんであれば。
はい。
うん、そこそこ稼げてもいいかなという。
うんうんうん、
あ、確かに、ハハチテサンデーってカードは使えますもんね。
うん、
はい、この、うん。サンデー系の日生シュボバですか、三生シュボバですか。
はい。
まあ、ちょっと、しばらく様子見た方がいいと思うので。
うん、僕、ビクトアルピサはこけると思います。
あ、なんでですか？
単純に重いんちゃう？これ。
ああ、なるほど。
うん。
ワークホースとかこけそうじゃないですか。
ワークホース車台やな。
はい。てか、まあ凱旋門賞馬がね。
うん。
凱旋門賞ってイギリスダービーだからね。
だから多分その、母父サンデーに合わせるために、ハービンジャーの次はこれみたいな感じで入れてきたやろ。
そうですね。
ハービンジャーダダこけやからな。
チチカスもね。
あー、なるほどね。
まあ、ダダコケって言うとあれですけど、まあでもダダコケでしょ
う、ね。そうやな。あんだけやってたらダダコケやわな。
はい。はい、ダスカにもつけたしね。
うん。
名前がダメだろ、名前が。チチカスって。
ルーラーシップの子供でいつな？来年なん？
そうですか。
ルーラーは来年
なんだ。2012で引退なので。
ルーラーは母父さんでつけれますもんね。
エアブルーバムな。
はい。
うん。じゃあ、プレスもまとめましょうか。
はい、まとめましょう。
はい。
というわけで、まあ、今回のお題ですね。
うん。
2015年度新種ボバ。
はい。
期待したい馬は。
はい。
ブライトが、ダノンシャンティ。
うん。
タクヤさんが、キャプテントゥーレ。
はい。
ミオさんがカジノドライブと。
はい。
なっております。
はい。どしどしご応募よろしくお願いいたします。ご応募て。
リスナーの方はですね、共感できた馬がいましたら、
はい。
その馬に投票しつつ、
はい。
また、この馬どうっていうのがあれば、
うん。
コメント欄に書いてください。
はい。
むしろそういうのを聞いてみたいですね。
そうですね。
なるほどね。はい。
ただし。
これに期待しているっていうのを。
それでは、
エンディングいきましょうか。
エンディングいきましょう。
はい。エンディングのコーナーでーす。 明日はですね、ダービーの後にもう一つ目黒記念というレースがありますが、
そうだそうだ、
はい、
こっちだろメインは。
うん、なんでやねん、
むしろ
もちろんムスカテールは切りますよね。
切ります。はい、
じゃあまあ一頭ぐらいは上げておきましょうか。
はい、打ちました？
打ちましたよ。
皆さん大
丈夫ですか？
剣でいいですか？
剣
全く今初めて馬柱見たので
とりあえずですよ、とりあえずでパッと見で直感
じゃあアンコイルドで
ないでしょそれはないでしょ
ダートから芝代わりの両剣で
どうします、どっちが仕切ります？
あーごめんなさい、 僕やな、すいません、はい、ごめんなさいね。じゃあ目黒記念の、本命馬ですね、ブラさんレコンダイト、さくやさんステラウィンド、皆さんは苦渋の選択で剣です。
はい、じゃあアンコイルドで、
アンコイルドで、はい、皆さんレコンダイトは
距離延長のアップハーツくらい、
ほう
リズムいいアップのハーツくらいですから、
ね、まあ、
レースも別に一着だと嫌ですけど、
うん、
接戦負けの2着だったら別に悪くないんで、
そうですね、
はい、距離伸びていいんじゃないですか、
うん、もうレコンダイト別に全然いいと思いますね。
はい、
僕のステラウィンド、間隔かけて全のロブロイの東京両を体力を要するレースのやや外めの枠、
はい
はい、ベスト条件じゃないかなと思います。
高谷さん、
はい、
対抗です僕
そうだね、
これだって外前走、まあ、うん、中山に2号って外枠不利じゃないですか、
うん、
それ後ろ借りてぐるって感じで、
うん、
9916着じゃないですか、うん、で0秒7差これダウンでしょ、
うん、
はい、で7番に来て意味が分かんない、
そうですね、
はい、
僕もそう思います。
去年は0秒3差ぐらいだったんですよね、
うん、
結構持続質な流れだったというか、
うん、
マイネルメダリストが勝って、
うん、
2着はCKじゃないですか、
そう
ラブイズブーシーでしょ、
ラブイズブーシー、
あそこで前行って0秒3差で7着とかだったんで、
うん、
結構強いなと思って、
うん、皆さんじゃあなんだっけアンコイルド、
はい、まあ6歳馬で激走後どうなのかっていうところですけどまあ、リズムがある程度戻ってきたんだと思うので、
うん、
はい、まあ、もうちょっと一頑張り、一花咲かせるか、
はい、
このまま地方行き
になるか
見届けたいと思います。
はい、ありがとうございます。
これでも難しいですね。
難しいね。
名称門松どうですか？
うーん、
一応買うつもりなんですけど。
なるほどね。
あとファタモルガーナ、
僕ファタモルガーナ着る。
あ、これ切りですか。
うん。
休み明けですけど。
うん。これ一番人気でしょ。あ、二番人気なんや。あ、でも6倍。
休み明けじゃなかったら切ってるんですけどね。
うん。
休み明けがちょっと嫌ですね。ディープエリショーで、エリショーってポップロックいたじゃないですか。
うん。僕この馬単純に弱いと思うけどな。
弱いですかね。
弱いと思うな。
出ましたな。3、4、2、2ですけど。
いや、弱いよ、これは。
Mラジの F に次ぐ
弱いよこれは。
だいたいこん
な、あ、ルーボレコルトの時なんて言ってましたっけこの馬なんて言ってましたっけ。
この馬多分単純に弱いよ
この馬弱ないって言ってましたよっていうか、まあ、4歳、今年4歳弱い思うわ
だってもう何マラソンレースしかしてへんの馬やろ。
ああ、また
このレースもマラソンレースだと思います。
まあ、マラソンレースかな。もっともっとマラソンのレースを。
この前2000前後とかでも走ってましたけど。
いや、走ったんか、これ。
アイルランドトロフィー、休み明け追い込み4着ありますけど。
ああ、遠心光のやつ？
最高峰から。
まあ、
ここから2、2でし
ょ。これ弱いわ。
逆にじゃあ、どの馬が強いですかこのレース。
え、このレース、この中の馬で。
はい、
いや、それは難しいわ
オーシャンブルー。
オーシャンブルーもう終わってるやん。
本気出せば。
本気出せばもう本気で出されへんで、ね、こんなもん。まあそんな感じですかね。
グランデスバラは自分いい馬だと思ってたんですけどね、ちょっとまだリズムが、
うん、
これ目黒記念ベイブ63の時にあいい馬だなと思ったんですけどね、
はいはいはいはいはい、はい、
でもまあちょっとまだそこまでの状態じゃないかな。
うん、追い切りせえへん馬やろこれ。
あ、そう、プールしかしない馬
な、追い切りせえへん馬やな、うん、
プール
なんやねんお前みたいな、な
そう。今回はプールだったらしいですけどね。
あ、そうなんや。
はい、なんだプールって。ダビスタで体重が重い時にやるやつですから、ね、プールって超級4キロ減った時にしかあのスタミナ上がんないですから、2キロ減った時は無駄になりますから、ただ2キロは。はい、でおなじみプール調教です。
プール調教やな、
はい、ということで、
はい、
プロ記念終わりまして、
はい、
お知らせ言っていいですか。
行きましょうか。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通のお便りや普通お便りを、
うん、
現在やってるコーナー、エムラ知識その馬の名は、
うん、
今回のお題はですね、2015年の新種ボバで期待してる馬はということで、
うん、
ブライトがダノンシャンティ、
うん、
タクヤさんがキャプテントゥーで、ミオさんがカジノドライブとなっております、
うん、はい、
ブログの方に投票フォームを設けますので、
うん、
リスナーの方は共感できた馬に投票してください。
はいはい、
ではメールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、
はい、
そちらからよろしくお願いしますと。
お願いします。
それではそろそろお別れしましょう。
はい、
お相手はブライトと何もなかったですけど、
ね、はい、はい、タクヤと、
はい、ミオでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、今週 F はありません。
え、でもファタモルガーナじゃないですか。
あ、ファタモルガーナ。
ファタモルガーナ F で。これ、弱ないですかね。占いコーナーありますか。
あ、ありません。
せっかくの占いコーナー。
そうやな、ちょっと来週から考えてもらったんだ。